はい、どうも、からっぽさんです。
しんのすけです。
謝れよ。お前謝れよ、ちゃんと。
今の、ポッドキャスト収録、初回で自分の実名言っちゃってごめんなさい。
これは2本目取り直しですからね。
はい、すみませんでした。から
っぽさんですの後に君がいきなり本名を言い出して、ケタケタ笑い出したかって。気抜けとんちゃうか、お前。プロやぞ、プロ。
はい、申し訳ない。
はい、お便り会ですね。
はい。
前回これさ、なんか前回読んだ気もするけど、読んでない気もするお便りがあるんすよ。
ほう。
そっから始めていいですか。
お願いいたします。
同じ話になるかもしんないですけど、これいい、僕今ツイッターでさ、
うん、
お便り読んだやつはいいねをつけてんねん、
うんうん、
でいいねがついてんねん、
うん、
でもなんかこれは読んだ覚えないなってなってるんですよ。
うん。
メタさんが、コンプリート買ったって話で、マスタリングは最近自動でやってくれるっていう話もそこでしてて、巻貝さんから、AI マスタリングって今や当たり前なんですね。音声指示なんかもできるようになるのかな。うん、もっとパキッととか、うん、少しぬるっととかも判断してくれたら楽しいでしょう。なんか読んだ気してきたな、うん、これ
読んでいただいたね。
せやな。
うん、
まあ同じお便り2回読むのもええんちゃうかどう思う
俺これこういうのが一番怖いんやけど、前言ったことと全然違うコメント言いそうで、なんかめっちゃ怖い。
いやいやいや、人間っていうのは心変わりするもんや。これでも
まあでも
言葉のむずいと思ってさ、
うん、
まあもっとパキッとって感覚的なことをこっちが言うとさ、
うん、
俺が思ってるパキッとと AI が思ってるパキッとが一緒とは限らんよ。
そやね。
いや、なんか結局こういうふわっとしたことって人によってイメージ違うから、なんかそこら辺を学習だから、空っぽの言うパキッととは何ぞやっていうのを理解してもらうとこから始めなあかんから、なんかオーダーメイドに近くなってちょっと難しいんかなって気はしましたかね、うん、
そやね。ちなみにパキッとって君の中ではどういう感じなん？
パキッとや
る。え？
パキッとしてるやつや。
なんか、いや、例えばさ、あんまりその、エフェクト音が乗ってないドライな音で、高域とか、まあ、だからドンシャリ系の音、中域がちょっと低い。
僕はでもそうっすね、ドンシャリ系かなって思いましたね、パキッとって言われると。エフェクトはあんま意識してなかった。
結構その、アンビエントな感じやったら、ドンシャリ系でも、パキッとじゃない感じするやん。
はいはいはいはい。
だからそこは比較的ドライな感じなんかなと思って。
まあそうかもしれんな。メタさんはぬるっとって言われたらどんな曲調になる？
ぬるっと。そうね。なんかバスドラがすごいなんか変なタイミングで入ってくる感じかな。でもこれあれやな。
これは曲作りや。
曲作りの話だから。
そうそう。だからミキシングでぬるっとって言われたらどんなイメージするの？
ぬるっとは、そうやなぁ。あんまり音に起伏がないフラットな感じやな。
なんかでかい音も小さい音もなくってこと？
うん。
結構コンプ強くかかってるっていうイメージか。
コンプ強くかかってて。ああ、でもそれはぬるっとっていうよりは、どっちかっていうと、カラッとかもしれへんな。
僕なんかぬるっとつわれると、あれかな。ハイが抜けてる感じかな、逆に。
ああ、
逆に順当に。
順当に
いや、逆で引っかかったら順当かなって思うやん。まあそう、こういう感じでもう言葉尻捉えてなんか言い合いになるから、AI と。ぬるっとって言われて、これは違うっていうとこから。で、AI がなんか、あでも空っぽさんが思ってるの分かんないですとか言い出したら、こんな感じの言い合いになってくるか。まあ多分正しいのはあれなんでしょうね。リファレンス音源みたいなのをいっぱい食べさせて、まあ俺が思うカラッとはこんな、こんな感じにしてっていうのが多分できるところかな。
なるほど。それできたらええな、
うん。まあでもそれはなんかできそうやし、できるようになりそうよな。今できなくても。
確かに。
てか、いや、今のね、やつもあるで、それ。リファレンス音源食わして同じマスタリングするって。
あ、そうなん？
そうそうそうそう。
知らんかったっすわ。
それはなんか、こんな曲にしてって、自分の曲1曲に対して1曲を当ててやる感じやねんけど、まあ俺が思うパキッとはこうっていうリファレンス大量に読み込まして、 何オーダーメイド化した AI つんっていうところはなんかそのうちできそうな気はしますけどね。
ぜひ、はい、マスタリングはちょっと手間なんでやりたいですね。そんな感じで。
あ、そうな
の。うん、
マスタリング好きやねんけど俺手間なん。
あ、そう。いや、僕はなんかあんま、
なんか一番楽しい時間やねんけど僕は。
なんか突き詰めたらなんか無限に時間吸われてくから。
まあでも曲作りもそうや。
なんか曲作りはなんか曲作ってる感があるから楽しい。
ああ、マスタリングはあんまそう感じないと。
マスタリングはあんま感じへんな。早く終わらしてっていう気持ちになる。
まあエフェクトかけていくの楽しい。
まああんまり
俺マスタリングじゃないと。あ、そういうことっすか。さて、次ですね、これは僕の登山会に対して、トリフィロさんから。山、はい、しかも岩登り過去下り、それは音楽も浮かばないだろうなぁと妙義山情報を調べてしまいました。ところで、まあ、山登ってそれに対して曲作ろうと思ったけど、なんかあんまこれで曲作れねえわって言ってた回ですね。まあ言った後にめっちゃ作ってんねんけどめちゃくちゃ作ってんねんけど俺その後。
え、でも妙義山に対しての曲ではないんじゃないそれは。
いやでも M2 言うとる。
トマラボリの、あ、ほんまやな山アルバム作ったもん。
まあ、そうや、妙義マウンテンやから。
ワンダーもあるやん。
ワンダーも、そうっすね。山のハイになってる時の曲なんで。そうなんですよ、ね。
じゃあその答えが、幻想音楽機構団第3週にあるということで、ぜひ買ってください。
まあでもこれ確かに、登ってる時は、いや、この時も言ったと思うけど、そんなイメージわかんかったけど、やっぱ時間経つとね、こういう感じやった、こういう感じにまとめれるなっていうのがイメージ湧きますよね。
ああ、そう。
そうそう。やっぱその終わった後とかもう疲れてしんどくて、そんなことは思わんかったけど。まあだからそういう意味だと、やっぱ違うんでしょうね。
うん。
経験した、それをそのまま出すっていうよりかは、まあ頭で考えて、まああれはこういうことやったやなって整理しての、あの山曲になってるから、なんかやっぱちょっとバイアスかかってるというか、なんか整理されてこじんまりとまとまってる感はあるかもしれないです。やっぱ現実の山とは違うと。
なるほど。
で、あ、また3月ぐらいには僕も山行くんで、また山曲作るかもしれないです。
また
2ヶ月に1回行くことになってるんで、はい、2ヶ月に1回山曲
が
出来上がってくるかもしれないです。で、次鳥弘さんから。これはこれはね、本当に本当にありがたいですよ。あのポッドキャストの宣伝ではなく、ビデオガールシンドロームの宣伝をしてくれて、まあ、ビデオガールシンドローム、バンドキャンプで販売してるんですけど、その第1作目の1曲目、ミスコンタクトのリンクを貼ってくれて、雪が降り積もったので、赤道の中で聴いてるようなっていう。
おお。
まあ、ビデオガールシンドローム売るとき、この、ああ、そうか。引き裂かれた円形か。俺の書いた説明文。あれが思う。
かっけえ。かっけえ。
これ、鳥弘さんのやつも、ええなって思いました。
赤道で聞いてるような。
そうやな。
ええやん。
赤道で聞いてるようなで終わらせて説明文書いてもええなって思うぐらい良かったです。うん、
そっちの方が好きです。
はぁ、引き裂かれた円形やろ。
どう引き裂かれた。ちょっと意味が分かんないっす。
それはもう個々人の解釈を任せるから。というわけで、なんかビデオガールシンドロームも、なんかしっかり宣伝してくれて、とてもありが
とうございます。
これよ、これ。で、あ、で、コストコ行った回、コストコ回ですね。
はいはい。
これは、これも鳥弘さんから。コストコ会員カードを持ってると、連れてってほしい異性とのデートチャンスが増えるそうです。
あ
ー。食べ盛りのお子さんがいる同僚に連れて行ってもらったとき、迷って買わなかったでっかいモンゴーイカゲソが、記憶の中で小さい枕サイズくらいの大きさになっていますと。
お
ー。なんや、ほーって。まあ、まずこれ、デートチャンスってことで、うん、そうなんすか。 いや、まあ、君やん。
持ってない人からしたら、ここは連れてってもらった側やからあれやけど。
それ、え、
持ってない人からしたら、まあ、彼女やけど。
ああ、デートチャンスやん。まあまあ、この通りやん。
まあ、そうやね。まあ、あると思うよ。
あれだよ、カードの会員が年1万とかで高いんやった。
それぐらい確かしたと思う。
なるほどね。まあ、そういう意味だと確かに、デートチャンスになるんすか。
だから、あれやね、ペアーズから知り合った人にコストコのカードちらつかして、俺コストコ、こういけるよっていうアピールもできるかもしれへん。会員なんだけど、来るって。
なんか、ちゃうくない？
え違うっすか。
いや、わからんけどさ、なんか、鳥広さんのやつ読んだイメージは、まあ、会社の人とかさ、そういう、なんか、ある程度接点はあるけど、深く踏み込んでない人同士が、まあ、話して、あ、そうや、コストコ俺、最近行って、あ、カード持ってるんですか？あ、そうよ。え、なんか私も行きたい。ほんじゃ行こうか。みたいな、この会話の流れで発生すんのをイメージしたんですよね。なんか、マッチングアプリで出会った女の子に、俺コストコのカード持ってるけど行くってなんか、ちゃうくない？
でも首からぶら下げとくね。
コストコのカード。俺、このカード持ってるで。
今日も帰り行くんだよね。来る？
え、なんかちゃう気すんな。なんか。あと、そこまで魅力なんか。マッチングアプリで知り合った人も食いつくほど魅力的なカードなんか。
俺持ってないから、持ってると、すげえ、行くってなるけどな。
そうなん。
一回行ったらまた行きたいってなるで。
じゃあ君がマッチングアプリで知り合った女の子に、私コストコのカード持ってんだけどって言われたら、行くってなる。うん、
行く行く行くってなる。
でもこれって、君の場合ってさ、もうコストコ行きたいだけやろ。
そやな。
コストコデートを楽しみたいんじゃないやろ。じゃあやん。なんかこれ、鳥平さんが言ってんのは、それを口実にコストコデートをしたいやん。
な、
君はなんかペットボトルのハイボールウイスキー買いに行くんやろ。マッチングアプリで知り合った女の子にコストコカードです。あ、行く行く行くっつって帰りに 1.5 リットルのペットボトル2本抱えて帰るやつは。そら彼女できへんでってなるね。そんなんしてたら。で、次、巻貝さんから。これあの幻想音楽機構団第3週発売したことに関して、一言レビューを、はい、書いてくれてます、
はい。お、ありがとうございます。
はい。一曲目、テントインに関しては、山の夜。なるほど。夜ってイメージなんですね。で、二曲目、これがおもちゃ箱ってイメージを持たれたみたいですね。二曲目が何やったっけ？レイニータウンか。まあでもこれはわかる、俺も。なんとなく。いろいろなんかとっちらかしてる感じとか。
せやろ？
で、3曲目、旅自宅がドラム使いうまい。ってとこでしたね。うん、これようわからん。
せやろ。
こんな旅自宅ってドラム使いうまかったっけ？
あれやね、シャッフルのリズムやってるところとかちゃうっすか？
あー、そういうちょっと小枝が、小技が。
小枝？
感じ間違えた。小技が効いてるってことで。
G 見て読んだ時にたまに間違うかもしれんけどさ、なんか何もないところで間違うかそれ。
これやっぱあの俺の頭の良さ出てるよね。一回頭の中で文字が浮かんでそれを読んでるから。インテリ感
が出てる。なんかすごい変わり仕方がすごいですね。
これだから聞いてますね。で4曲目ブラックワイヤーブラザー、先が読めない。
ああ、まあそれはそう。
いや読める読める。
え、
まだまだ巻貝さん空っぽで二人。そらこうつながるやろって感じやもん、これは。
いやいやいやいやいや。まあ、ブラックバイアブラザーズは、なんか、入り口からちょっとなんか謎やからな。読めないってなるのはよくわかるよな。
読めるよ。
どうなったんだろう。
ピピピピピピピピってなりそうやなって思うよ。イントロ聞いた瞬間から。
俺も最初これ、ね、何これって言わんかったっけ？
言った。
うん。
泣きそうやった。なんでこんなこと言われなあかんのと。これエロできたやんって送ったら、なんなんこれって言われて。誰こいつと思ったもん。
10年来の関係でもそうってこと
です。読める読める読める。 いや、お前も巻貝さんも空っぽり二人ひんまで。で、5曲目、ファイアースターター、砂漠のコブラ使い。これはね、めっちゃわかるんすよ。
あ、そうな
ん。わかるわかる。うん。あ、確かにコブラやなって俺はなった。
そう。
ほんと。メロディーがちょっとコブラ使い感あるやんか。
あ、でも低音、ベースとか確かにそうかもしれへん。
ドゥリルリルリがもう、コブラが踊ってる音や。う
ん、
で、
なんかでも、
あ、はい、
はい。どうぞ。
何
いや、なんかロックマン感の方が強かったから、砂漠のコブラ使いって聞いたらなんかまた印象変わるなと思って。
ああ。コブラマンのステージってこと？
コブラマンのステージ。
どういうこと？
コブラ使って、投げ飛ばしてくるんですか、コブラマン。
いや、天井からコブラが落ちてくるステージや。
ああ、ええやん。
コブラマンがジャンプしてドンって降りてくると上からコブラヒョロヒョロヒョロって落ちてくるやつや。
容易に想像できるわ。ありそう。
そういうことや。で、6曲目、新たな目覚めが大河ドラマ。
うん。
これはね、めっちゃわかる。
大河ドラマ。まあ、俺もそう言われたよ。
なんか、馬乗って走ってるもん。タッタラララララララララララララララララララララララ走ってるイメージ湧くなぁと思って。で、
はい、
7曲目、霧深い峡谷が、これが俺言っちゃう好きなコメントやな。金のかかった音。これはおもろいっすよ。金のかかった音やね。リッチな音源や。
こういうあれなんかよくわかんないですけど。なんかそう言ってくださってありがとうございます。そうかもしれない。まあ、なんか一番彼機材だけで言ったら
ポジティブな意味で捉えると映画みたいとかじゃない。
ああそういうこと。
なんかそういうなんかアンビエント系の音でもちゃんとちょっとゴージャスにリッチに感じるとかじゃないですかね。まああんまよくわからなかった、ね、で8曲目 M2 がサティとかドビッシュとか。これどうですかね。
いやこれほんまに君さぁ、ほんまになんか、俺言わなあかんわ、これは。そんなお褒め言葉あるか？このレビューの中で一番の褒め言葉やろ。
教科書載ってしまいました。
いや、それは、でも、言い過ぎちゃうかって思ったけど。
褒めなあかんがありすぎたんかな。
そこまでって。
お前人の曲捕まえてそこまでってないやね。
いやいやいや、え、カラポさんこれに対して何か言うことある？
いやー、ありがとうございます。もうちょっと恐れ多いな。ちなみにサティはな、俺サティ知らんねんけどさ、なんかもう関西圏だけやと思うけど、デパートしか出てこへん。
あー、花丸一やってる。サティ。え、
ダイエーとサティ。なんかダイエーとサティ。二強じゃなかった、うん、関西のあのデパートっつーかなんかあの食品売ってたり服売ってたり今でいうイオンのみたいなやつですよね。
総合スーパーやな。
そうそう、あ、総合スーパーね。あれ関西だけやの多分サティって。
ああ言われてみたら確かに関西しか見たことないかもしれへん。
でもう倒産やもん。
あったっけ？もう消えたやんな。
ないよな、片っ端から消えてって。
多分ないんちゃう。
あ、イオンになってるみたい。
あ、そういうことね。
吸収合併されたみたいですね。っていうのしか出てこないですね。サティって言われたら。で、9曲目、ワンダー。これもドラム使いうまい。
うん。
これ、まあ、これはそうですね。で、10曲目、霊峰への祈りが和のリズム。まあ、これはね、確かに、太鼓感強いし。
うん。
メタさんもなんか日本の神社行く時の曲をイメージしたって言ってたから、まあイメージはそのまま出てんちゃうかなと思いました。
そうやね。
で、11曲目、テントアウトが、なぜかお囃子に。
うん。
お囃子ね。
お囃子な。
お囃子ではないよな。テントアウトよな、これは。
余計わからん。
テントアウトの感想は、テントアウトでしたしかないから。で、まあ、掃除で素晴らしい。ってコメントくれて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でこれに対して付随コメントで巻貝さんが、お二人の音声解説を聞く前に書いたので音声解説が答え合わせのようで楽しかったと。
うーん、
いうとこで いやなんかこういうの言ってもらうとあれ解説のしててよかったってなりますよね。
そうやね。
まあ、あの解説ほんまになんやねん感もあるかな。なんやねん感っつうのあれじゃないですか。普通あんまないやん。なんかアルバムで自分の作った曲ひたすら喋るって。
そうやな。
まあなんかポッドキャストやってるからちょっと得点つけようっていうのでやってんけど、こういう感じで楽しんでもらえると、うん、いや良かったな、いややっぱ乗せててよかったなって素直に思います
ね。
今後もちょっとやっていこうかなと思いますね。ちなみにこれはあの後輩くん、いつも話でできてる僕と君の軽音部の後輩の部長、はい、後輩の部長からあの音声解説に関してこの前直接会った時にコメントもらったんですけど、
なんすか、
ノリ変わんないっすねって言われた。なんか
そうかな、
もっとなんかかしこまってやるんかなと思ってたら、ポッドキャストの時のノリ変わんないっすねって言われた。
俺かしこまってるつもりやったんですけど、
俺も変えてるつもりやってんけど、変えてるつもりやってんけど違うみたいっすね。なんか
いやなんか同じみかんないような感じで喋ってたつもりだったんですけど、難しいっすね。
いや俺もほんま気持ち的にはそうやね、気持ち的にはそうやねんけど、うん、なんか違うって言われました。
あ、俺最初言うたよ、もっとあの独自のノリ出そうかって。
どんなんやったっけ独自のノリって。
皆様どうもポッドキャスト、あ、ボイドサウンドをご購入いただいてありがとうございます。このよりボイドサウンドの楽曲解説をさせていただきたいと思います。それでは1曲目からどうぞ。このノリ
確かに最初それやってたな。
なんかちゃうってなったけど。
ちゃうってなった。そやねん、ちゃうってなって。いやでも求められてんのはそうかもしれん。求められてるからそれが正しいんかもしれん。タバコ吸うなー。収録中にタバコ吸うな
ー。すいません。
はい。で、次鳥広さんから、これもアルバムの宣伝なんですよ。
はい。
幻想音楽飛行譚第2週のバンドキャンプのリンクを貼っていただいて、王国よ永遠なれ1曲目ですね、貼ってアルバム単位で音楽聴くの楽しいですこの曲で始まって、でそれに対してもう1個リンク貼ってくれて、イグプラのねこの曲で終わる、いざやいざや、途中なんか歌舞伎の人になってるけど、しっかり宣伝してくれてるんですよ鳥広さん、
ありがとうございます。
どうよこれ。
いやもう感謝しかないっすわ。
いざやいざやってどういう意味
わからん。
もう無知ゆえやねん。なんかいざやいざや、今ちょっと調べてます、出てこないです。鳥広さん教えてください。
お願いします。
いざやいざやってどういう意味ですか。え、ちょっと待って。あー、なんか童謡桜で使われてる歌詞なんかな。
おう、
なるほど。さあって意味らしい。さあ一緒に行きましょうの、さあ、
なるほど、さあさあ
みたいな感じらしいですね。あ、ってことはこれはこのツイートを見た人に、さあさあお前らも変えようって言ってくれてることかな。
みんなで聞きましょうとか、もうちょっと言葉丸めて。
こういうところで言葉遣い悪いと、あの音声特定にも出ちゃうから、ね、
そうだよ。
確かにおっしゃる通りですね。次、これは最近の回ですね、あの SC88 Pro ローランドのハードウェア音源、うん、まあ、8ビットサウンド作れたらこういうのが欲しい。で、メタさんに、この音聞いといてねっつって、は？聞いてへんの？ってなった曲や。
すいません。
これお前に切れるとこいっぱいある。はい。で、これに対して巻貝さんからコメントです。感覚には個人差があるので、正解のない選択をしていくのが表現の楽しさであり、辛い面でありますね。フレームレートによる音像の捉え方なども違いがあるのはそうですが、どれも正解だとは言えないし。学生時代、ソニーのマイクロカセットテープに取ったデータをミニでつないで、DX7 でしたかというところで、これがね、最後のところはわかんないけど、マイクロカセットテープに取ったデータをミニでつないで、DX7 を鳴らした記憶が。カセットテープにミニデータが取れるってこと？
マイクロカセットがなんかがわからんから何とも言えん。
普通のカセットテープ、普通のカセットと違うんかな？そういうことね。なるほど。マイクロカセットテープは、オーディオ用磁気記録テープの媒体。まあなんか普通のカセットと何が違うねんって感じだけど、 ミディとかが乗っけれるってこと？いやでもなんか普通のオーディオファイル取るもんっぽいけどな。
あ、そうなん。
なんか普通のちっちゃいカセットテープってもんらしいですけど、
はい、
マイクロカセットテープに取ったデータをミディでつないで。
あ、これでもなんかマイクロカセットテープ自体がなんかミディ対応とかって書いてるで。
あ、そうなん。あ、ほんじゃほんまにミディ情報を打ち込めるんかな、
うん、そういうことじゃないですかね。
なるほど。で、感覚には個人差があるので、これはあれですかね、どういう音色を求めてるかってとこですかね。フレームレートによる、まあまあ、これも、まあ映画とかでもよく言いますもんね。30fps やって、映画は。
あ、そうなん。
フレームパーセックで1秒間に30枚の映画。で、なんか、いいやつやともっと60なんか、まあそういう区切りいいのかわかんないけど、24やったかな。まあいいや。まあなんか最近は、すごい高解像度で出せるけど、それだとヌルヌルになりすぎると。映画は、ちょっとフレームレートを落とした方が映画的に映ると。
あ、そうなの？
そうよ。
おう。
だから、いや、そうなんですよね。だから、最新のピカピカのバキバキの、なんでもフルスペックな状態っていうのが、何かを表現するときにベストとは限らんと。
なるほど。
っていうことで。なんか、そう。このフレームレートの話でいくと、最近なんかスターウォーズの動画の比較検証みたいなやってて、そういうのは AI であ のフレームレート上げれるようになってるみたいな。
はいはいはいはい。
間のコマを勝手に保管して足して、
うん、
それやるとね、確かに動きがもっさりするんですよ。そういうのってまあ結局錯覚やからな、世の中全部。
確かになんかライトセーバー振り回してるところとかヌルヌルなってもらうって感じするもんな。ね、
まあ結局人間の目のまあ頭の中で全部錯覚してるだけやからな。見えてるものも聞こえてるもんも。そういうことですね。何が知らんねん。そういうことやろ。
よくわかんないかなと思って。
あ、いや、なんかブチやんけ、切れるぞ。
何がやねん。なんでやねん。
いやいやいや、錯覚ってあれじゃないですか。見えてるものは何も見えてないんですよ。ずっと言ってるやん俺が。聞こえてるもんも聞こえてないんですよ。
ん、全然知らん。哲学的な話ですか。
いやいやいや、バイオロジーの話やんけ。
ずっと言ってたかね。
言ってるよ。でもまあ、君がなんか今僕の声が聞こえてるとするじゃないですか。
はい。
聞こえるっていうのは、まあ、空気が揺れてる音の振動を耳に鼓膜に当たってるんですよね。
はいはい。
で、鼓膜に当たると、まあ、うう鼓膜の奥にあるなんかあの、まあ、神経を刺激するものがビビって反応して頭の中に信号が行って超えてるって思ってるだけやから、
うん、
いや言いたいのは結局空気の揺れが君の頭の中で、あ、これはメタス、あ、空っぽさんがこう言ってるんだなと認識してるだけで、目に見えてるもんもそうじゃないですか。光の波長が目に当たって、あ、これは赤色白色っていう情報が頭の中で勝手に統合されてこう見えてるって思ってるだけやから、全部錯覚よ。納得した
というところで、
どっちや。
理解しました。というところで、いい時間になってよ。
え、ほんまに？あ、ほんまや。まだ残ってんねんけど、お便り。引き続きってことっすか。
次回へ続く、やな。
じゃんじゃん。はい、じゃあ、お便り会。
は
い。お便り会、宣伝ありがとうございます。
幻想音楽機構隊のとこか。
あ、入れときましょうか。と、ビデオガールシンドローン。VGS で今。
VGS。
コストコデートやな。
また？
また。
はい。
どうすか？できましたか？
今週の空っぽラジオでは、リスナーの皆様からのお便りを中心にお送りする特別なお便り会を予定しています。番組の始まりでは、最近私たちが紹介した幻想音楽機構団への熱い反響とサポートに対し、心からの感謝の言葉を述べさせていただきます。皆様からの温かい支持が私たちの創作活動の大きな鏡となっています。
はい。
また今回は少しユニークなテーマでお送りします。それは VGS コストコデートです。私たちのリスナーの中には、ビデオゲームサウンドトラックをバックグラウンドに、コストコでのショッピングを楽しむというちょっと変わったデータを楽しんでいるカップルもいるようです。このユニークなデータスタイルについて、 リスナーの皆様から寄せられた面白いエピソードや体験談をご紹介します。このエピソードでは日常生活の中で見つけた小さな楽しみや個性的なライフスタイルを大切にすることの素晴らしさをリスナーの皆様と共有できればと思っています。さあ心地よい音楽とともにリラックスした時間をお楽しみください。
ビデオガールまでは学習してんねん。サウンドトラックはちょっと残念だけど、うん、え？
ビデオゲームやで。
あ、ビデオゲーム勝手に解釈しやがったなこいつ。あ、でもそういうことよ、全部錯覚やから。錯覚トークもうちょいしていいですか？
どうぞ。
いや、これはもうずっと言ってるんですけど、いや、まあ幻聴とか幻視とかってあるじゃないですか、
うん、
経験したことある？
うん、なんかあるね、確かに。
いや、あれは別に聞こえなくても頭が勝手に聞こえたって思ったら本当に聞こえるじゃないですか。で、よく言うじゃないですか、なんか赤いものを見たらリンゴと錯覚するとか、いや、そういうとこです。いや、結局、いや、なんていうか、見えてるものと、ものがあって、で、それをまあ視界で捉えて頭で変換される間に、だいぶバイアスがあるということを言いたいんですよ。聞こえるものとか。だから、何ニヤニヤしとんねん、お前。
いや、今回の画像が素晴らしくてね。
話聞いてへんやんけ。いや、だから、いや、まあさっきの映画のフレームレートの話もそうやけど、結局、まあいいや、はい、メタさんも聞いてへんし。あーこの画像はきつい。なんか恐怖感感じる。
いや、素晴らしいなと思ったけど。
俺、壁に写真反応って光る赤ちゃん会でもそうやったやん。
そうやな。
チャット GPT がなんか学習しとるな、この部屋を。
なんか今までで感じて僕好きっすね、これ。
あ、人がリアルで怖い。まあそういう風に感じるのも俺の錯覚ってことやな。で、